聖書を朗読いたします。マタイによる福音書7章15節から20節をお開きください。新共同訳聖書の新約聖書12ページです。偽預言者を警戒しなさい。彼らは羊の皮をかぶってあなた方のところに来るが、その内側は貪欲な狼である。あなた方はその身で彼らを見分ける。茨からブドウが、アザミからイチジクが取れるだろうか。すべて良い木は良い実を結び、悪い木は悪い実を結ぶ。良い木が良い実を結ぶことはなく、また悪い木が良い実を結ぶこともできない。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれる。このようにあなた方はその身で彼らを見分ける。以上の聖書箇所より価値の置きどころと題しまして、中西京子先生よりお話をいただきます。
この例え話はイエス様のことを追いかけて集まってきた人々に対してなされたものです。話をしている人はイエス・キリストご本人です。イエス様はガリラヤ地方を回って諸々の街道で旧約聖書の御言葉を解き明かし、天の御国の福音を述べ伝えていました。またそれ以外にもあらゆる病気を癒されたので、イエス様の評判が地域一帯に広まっていました。だからイエス様のもとには癒されたい人、さまざまな患いごとを解決してもらいたい人たちがどんどん集まってくるのでした。ここの現場は実は山の上なんですけれども、山に登ってまでイエス様の追いかけてくる人でごった返していたのです。さてイエス様は偽預言者を警戒しなさいと言いました。なんだか不穏な感じもいたします。教会生活であっても不信仰につながる要素に注意し、その一つの要因が偽預言者によるものなのだと実は示唆されているのです。我々はイエス・キリストに信仰のアンテナを立てておくようにしますが、雑音もよく入ってきてしまうのです。私たちは常識的にそれぞれの日常生活面でも警戒を怠っていないと思います。少し前に投資詐欺広告などが話題になっていました。例えば池上彰さんの名前も投資詐欺に使われ、全額ぶち込めなどのキャッチフレーズで嘘のインターネット広告が作られ、見事に引っかかってしまう人たちもいました。池上彰さんの普段の物腰の柔らかい話を聞いていれば、全額ぶち込めなどの砕けた言い方に違和感を覚えて偽物を見分けた人たちももちろんいるでしょう。そうでない被害者は投資について予備知識を得ていないとか、池上彰さんご本人が主催していると信じ込んでしまったことなど、原因と結果はある程度明らかです。また自分の無知以外に自分の願いを投影してしまう過ちもあるのではないでしょうか。また話はそれますが、昔ある教会に詐欺師が求道者のふりをして入り込んできて、実際に被害が生じた事例を聞いたことがあります。そこでは一人の信徒が狙い撃ちにされました。詐欺師は用意周到に 周りの信徒たちにも気を配り、好印象を与えておきました。その信徒を一人のターゲットを信用させるのに時間はかからなかったようです。そして大金を出させるまでに至ってしまいました。熱心な求道者のふりをしたその詐欺師はお金をせしめると礼拝にプツンと来なくなり音信不通になりました。被害に遭われた信徒さんは当初その詐欺師を本物の求道者であると思い、熱心に話を聞けば金に困っている人だと思ったのです。騙されたと気づいた後、その詐欺師を信用してしまった自分に対しても憤っておられました。無理もありません。その後騙された信徒さんもご自分の弱い部分を内省しました。そしてそのトラブルを通してキリストを証しする機会があったとの報告と同時に、自立的な信仰者として力強く成長している姿には目を見張るものがありました。教会の中であっても、またそうでなくても詐欺師による事件を、またここの聖書箇所で例えとして持ち出すのは論外かなとも私自身感じています。その被害者に対しても突っ込みどころはいろいろあると思いますし、皆さんもすでにいろいろ感じるところはあると思います。無論このケースで考えると、その詐欺師の嘘を見抜く人たちの方が多いと考えます。それとは別に、教会に偽預言者が入ってきた場合、またすでに存在している場合、それを偽物だと判断する指標は何なのかが確認されています。羊の仮面をかぶった狼が教会にいたとしても、私たちはキリストへの正しい信仰によって見分けて判断をすることができるのです。そもそもこの偽預言者とは一体どういう人でしょうか。偽預言者は主に旧約聖書に出てきます。またもともと預言者という務めが存在しました。預言者という務めは神の託宣を受けて、その神のメッセージを民に、イスラエルの民に伝える役目があります。イスラエルの民は時に神の戒めに相当するような言葉を聞かなければなりませんでした。特に国がバビロニア帝国によって滅ぼされる大きな危機が差し迫っている時でした。正しい預言者はイスラエルがどうなるのか、どのように敵国の指導者に対処するのが良いのか、そのシビアな内容を包み隠さず伝えました。するとそれを聞いた民や他の預言者たちからも大ブーイングが起こりました。喜べない内容は 誰でも受け入れがたいものだと人情的には分かります。我らイスラエルが神から見捨てられるはずがない、 敵国にイスラエルが支配されるなどということがあってはならない。自分の国のことならば誰もがそう願うところでしょう。とはいえ反発する民と一緒にブーイングした預言者たちこそ責任があります。彼らは正しい預言者の言葉を打ち消すような言葉を述べ立てました。主なる神は我らを必ず助ける。先に捕囚に連れて行かれた我らの仲間も2年以内に帰ってくるだろうと。神の名を用いた希望に満ちた言葉は受けがよく見事にはまるのでした。けれども王をはじめ民全体に罪を悔い改める姿勢は見えません。その中イスラエルの国はバビロニア帝国によって滅ぼされてしまいました。神の名を出す割には不都合な提言は聞かなかったことにし、体のいいことばかり述べる指導者こそ偽預言者だと言われるところです。偽預言者は神様の言葉に従っていません。だから民を最善に導いていくことができないのです。さて時代が流れてこのイエス様の時代、洗礼者ヨハネという人を最後に旧約聖書の預言者を彷彿とさせる人物はいません。しかしその預言者的要素が教会の職務制度の中で失われたわけではありません。教会の伝道者の職務のうちに預言者的務めが加味されているのです。聖書の御言葉に触れるとき、指導者のパウロなどにも預言的なビジョンが与えられたようにです。イエス・キリストのお誕生によって神の愛が世界中の人々に及んでいることを知らしめるためです。このような神の麗しい目的のうちに礼拝に預かるのは幸いなことです。ところで偽預言者の問題は、彼らが同胞から尊敬と信頼を集め分別があるように見えることです。傑出した立法の指導者として尊敬してくれる人々に対して重大な影響を与えうる立場にいるのです。イエス様は間接的に偽預言者と言いましたが、直接的にはファリサイ派や立法学者たちのことを指しているのだと思われます。しかし一般庶民は先生と呼ばれる人たちの行動が神の御心に反するかどうかなんて考えたこともないと思います。だからイエス様は人々に偽預言者を警戒しなさいというのです。その手段についてはあなた方はその身で彼らを見分けると16節と20節で強調されています。その身って何でしょうか。それが示されているのは7章の21節にある天の父の御心を行うものに答えがあると考えられます。ファリサイ派や立法学者たちが天の父の御心にかなっているか、 その言動や行動で見分けることができるのだと解釈できます。ではパリサイ派や立法学者たちは実際問題イエス様に対してどんな態度を取ったでしょうか。ご存知の方も多いと思いますが、イエス様を救い主メシアとしては認めず反対しました。そしてイエス様が神を冒涜したなど立法違反者として死刑を申し立てるのです。いわらからぶどうが、あざみからいちじくが取れるわけではありません。悪い木は悪い実を結び、良い木が良い実を結ぶと言われます。この教会のこちらの南側にビワの木が植わっているんですけれども、まあ、この木は収穫される実は小ぶりながら甘い実をつけます。これは甘いビワの果実の種から育った木なので甘い実をつけるのだと聞いています。まあ甘い実をつける良い木のカテゴリーに入るのかなと思います。まあ、この良い木であるかどうかで良い実が取れるか決まってしまうのです。このイエス様に反対したファリサイ派などは悪い木であるから悪い実をつけていると受け取れます。良い木が良い木か悪い木であるかは根本的な問題に触れることです。しかしながら立法に照らしますと、人間は何らかの違反に抵触し無罪のまま一生を過ごせる人は皆無です。そうするとユダヤ人ならずとも人間は全員有罪の罪人になります。しかし傑出した立法の指導者として人々の尊敬の上にあぐらをかく指導者たちの罪はもっと際立つのです。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれるとイエス様は断定的に述べます。天の父なる神の御心は人間の救済計画にあります。人間が誰一人残らず漏れず御子であるイエス・キリストを通して罪の許しを受けて天の御国に入ること、それが神が望むことです。それを邪魔して見えなくさせようとするところの悪い実も発生しているということをイエス様は言いたいのです。私たちはひとときそれに惑わされてしまうことがあるかもしれないし、過去にあったかもしれません。しかし主イエスは十字架で命がけで自らの死をもって立法の裁きを受けるのです。まさにイエス・キリストが私たち人間の罪を身代わりに背負ってくださいました。だからこそイエス様がこそ立法を貫徹したので、イエス様こそが誠の傑出した立法の指導者と呼ばれるにふさわしいお方なのです。私たち一人一人の救いのために罪人となって天の御心を行った人はキリスト以外におられません。キリストの 命がけの奉仕のゆえに悪い身に対しても暫定的な神の裁きが行われるのです。それは厳然たる事実です。神の御心に反する行動や思いは救いにつながっていかないことが言われています。また余計なことを考えて神の恵みを自分本位にしてしまうことも神様のお恵みを複雑にさせてしまうでしょう。かたや信じる人たちは十字架を見上げて絶えなる神の御業を見分けることができるとイエス様は断言するのです。キリストの十字架の教えに基づいて行動することに信じる者たちの正しさが神なる主によって認められるのです。それではお祈りをお捧げします。憐れみと恵みとに賜ます。天の父なる神様、あなたは誠に不可思議な仕方で救い主をお与えくださいました。あなたをの神様のことを全部知り尽くすことは私たち人間にはすることが認められていません。あなたは誠に奇想天外な仕方でイエス・キリストの命と引き換えに十字架を示してくださいました。そこまでして私たちを天の御国に入れたく救いに預からせようと神様が私たちのところまで降りてきて人間となったイエス様をお与えくださいました。神様、この恵みに感謝します。どうぞこの私たちの罪許され、あなたと自由なものとして生きることをどうか一人でも多くの人に得させてください。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りします。アーメン。